聖書をお読みいたします。マタイによる福音書27章の45節から56節までです。さて昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そこに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、この人はエリアを呼んでいるという者もいた。そのうちの一人が、すぐに走り寄り、海面を取って水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていようと言った。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人々に現れた。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。またそこでは大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。本日は周りの方々から分かってもらえなくても、神様に人生を捧げて神様のご計画のために生きていきましょうというお話です。で、今週は受難週です。イエス様は本日エルサレムの町に入場をされました。その時民衆は自分たちの上着を道路に敷き、また朱蘿の葉を敷くという形で大いにイエス様の入場を歓迎しました。明日の月曜日、境内異邦人の庭から両替の商人や生贄を売る商人を追い出す働きをなさいました。神殿は祈りの家であると宣言されました。明後日火曜日にはエルサレムでさまざまな印と奇跡をなさいました。水曜日、ラザロの姉妹マリアがナルドの香油を主イエスの頭に注ぎました。木曜日、弟子たちの足を洗い、杉越しの食事をし、夜遅くにはゲッセマネの園でお祈りを捧げられました。そしてついに金曜日、夜陰に乗じて逮捕され、夜が明けると明ける前から大祭司のお宅で違法な裁判を受け、弟子たちの裏切りに遭い、ヨハネを除く弟子たちみんなに裏切られ逃げられてしまいました。夜が明けると最高法院での裁判を受け、ついでピラトの下での裁判でした。十字架執行の直前には39回 鞭で打たれました。皮膚が剥がれ、肉や骨までが露出するほどの大けがです。たくさんの血をもうすでにその時流され、朦朧とした状態で、重さにすれば50キロぐらいある十字架の横木、ないしは十字架そのものを担がされて、エルサレムの宮から処刑場まで徒歩で向かわれました。余談ですけれども、その歩いている途中にシモンというキレネ人がいて、イエス様はもうそれ以上歩けなかったので、その男性に十字架を背負わせて身代わりに歩かせたわけですけれども、これがローマの兵隊が属州の人間に負わせた働きの一つ、1ミリオン荷物を背負って歩かせる、そういう義務、歩かなくてはならないという義務が属州の人たちにはありました。でそのシモンは黒人だったというふうにも言われていて、後にアンテオキア教会の中心メンバーの一人に成長していきます。処刑場にたどり着かれたイエス様は早速釘ならぬ杭を両手首に打ち込まれました。太さにすると直径で1センチ近くあった、そのような釘というよりは杭を神経のど真ん中にこう打ち込まれて、その痛みに腕も肩も首も痛い、激痛が走る、そういう体験を朝9時から耐え忍ばれました。両足の甲にはまたもう一本の杭が打たれ、足の甲が重ねられた状態でその痛みに耐えながら、ついに十字架は地面に垂直に立てられました。体重を腕と肩とで受け止め、関節が外れるほどの状態になって、呼吸は極めて難しい困難な状態になっています。むち打ちでの出血、そして脱水症状、酸素欠乏症の中で痛みに耐えながら、なんとか足に力を込めて体を、上半身を上部に移動させて息をするという、息をしないのも苦しいし息をするのも苦しい、痛みから逃げられない拷問に耐えて過ごされました。隣には2人の強盗が共に十字架にかけられていて、通りがかった人たちと一緒に彼らはイエス様を侮辱しました。神の子なら自分を救ってみろ、もし十字架から降りてくるなら信じてやろう、そんなふうにイエス様をバカにして、無慈悲なその拷問刑を過ごされました。時が正午になると辺りは真っ暗に変わっていきます。太陽の日差しがほとんど地上に届かない、エルサレム一帯は暗くなっていたようです。それをさらに、その暗いエルサレムでイエス様は3時間苦痛に次ぐ苦痛を忍耐されました。この日曜日のことを日本語では受難日とか熟日というふうに言いますけれども、英語では良い金曜日、グッドフライデーという言い方をするそうです。でなんでグッドってつけるのかなと思ったら、グッドっていう良いっていうふうに現代は良いですけれども、もともとは敬虔なクリスチャンという時の敬虔、もしくは聖なるという意味がグッドという意味、言葉にはあったということです。 そして午後の3時ごろ、46節、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。詩編22編の御言葉によって神様にを呼びかけられました。神様のことを現地の言葉でエールって言うんですけども、そこに最後にイをつけるとエーリとなって、我が神というふうに呼びかけられました。しかし神様からの応答は得られなかったわけです。ただでさえ十字架の苦しみは劇的なストレスを体に及ぼすわけですけれども、加えてユダヤの群衆も、そして弟子たちもイエス様を見捨てて、イエス様はさらに素っ裸で通りがかりの人たちに見学されるという精神的な苦しみを味わっていらっしゃったんですけれども、その2つの苦しみにも増してさらに大きな苦しみは、それまで完全な一致を持っていた父なる神様との連絡が途絶えてしまった、無限の隔たりというか、神と絶交状態になるという大きな霊的な苦しみをイエス様はこの時に耐えていらっしゃいました。3時間6時間の十字架を経てイエス様はとても乾いていらっしゃいました。それを察したローマ兵が、愛情から出たことだと思いますが、駆け寄ってイエス様に飲み物を飲ませようとしました。2000年前のサイダーとかコーラとかスポーツドリンクに相当する飲み物は、酸っぱくなったブドウ酒を水で薄めて、その酸っぱいお酢が薄くなって美味しく飲めるという、そういうお酢で作った飲料でした。でそれをスポンジに含ませてイエス様の口元まで近づけて、イエス様はそれを受けられた後、大声でもう一度叫ばれて息を引き取られました。ルカ福音書では、これはその言葉は、父よ私の霊を御手に委ねますというふうに記録されていますし、ヨハネ福音書ですと、それは我が働きこれにて完了という意味の成し遂げられたという言葉であったというふうに記しています。このむごたらしい拷問刑を見ていたローマの百人隊長、そして一緒に見張りをしていた人たちがついに証言しました。本当にこの人は神の子であった。自分たちが神の御子を殺してしまったということを百人隊長は認識してこのように言ったわけです。神様の御業の前に恐れおののいていることがわかる証言だったと思います。しかしこのむごたらしい処刑が私たち罪人に命の道を開いてくれたのです。イエス様が十字架上で絶命されますと、エルサレムの神殿に異変が起こりました。神殿というのは、あえて言えば、強いて言えば日本の神社に似ていると思います。でその中には、神殿の中には働く祭司でさえ入ることのできない奥の部屋、至聖所と呼ばれるお部屋がありました。でその部屋にはモーセの十戒が書かれた、神様がモーセに授けられた十戒が書かれた2枚の石の板が入った契約の箱が安置されていました。 地球上広しといえども、いえども、この部屋の中だけで、だけが神様の御臨在を感じ取ることのできるという空間でした。で、そこは大祭司が年に1回だけ、食材日、贖いの日に、お牛の血を携えて、しかも服に鈴をつけて、一度だけ中に入ることでできるという神聖な空間でした。その空間と通常の聖所との間にはしめ縄ならぬ分厚い絨毯の仕切りがあって、祭司の出入りができないように、不用意に死聖所に入って死ぬことがないように仕切りが設けられていました。大祭司が鈴をつけて入らなくてはいけなかったのは、途中で死んでしまったら鳴らなくなる、その時おごそかに大祭司の遺体を外に運び出さなくてはならない、そういう事態になった時に備えるために大祭司はわざわざ鈴をつけて中に入っていました。しかしイエス様の十字架がその構造を完全に変えてしまいました。罪許された人たちが父なる神様の身元に自由に出入りできるように、その二つを仕切る垂れ幕が真っ二つに神の御手によって裁断されたわけです。信じる者の罪が全く帳消しになされたということが目で見てわかるように、聖所と死聖所の間の垂れ幕が切って捨てられることになりました。で、加えて地震によって岩が裂け、墓が開いて、信仰の先輩たちの遺体が生き返って、イエス様復活の後に彼らは墓から出てくるという大きな出来事までこの時起きていました。イエス様の死が、その十字架刑が万人にとっての命への道を開いたことが目で分かるように、触れて分かるように、神様はこのような御業を成し遂げてくださったのでした。それに対して地上の空間を部分的であろうが支配する悪い霊は、信じる者をそそのかして主イエスが開かれた命への道に行かないように誘導して我々を惑わしています。神殿の垂れ幕は切って捨てられたにもかかわらず、神と人が自由に行き来することができないように、そういうことがないように別々に生きていくようにと、悪い霊は今日も私たちを誘ってやまない、そういう働きをしています。といっても、私たちは困った時、苦しい時、寂しい時、神様の助けを求めてその命の道に立ち返ります。しかし苦しみも喉元去ると、神様の保護やご支配が邪魔に感じられる時もやってくるでしょう。私たち人間はもっと自由に生きるために生まれてきたんじゃないか、もっとクリエイティブに、いや実のところはもっと自分勝手にやってみたいという欲望が私たちの心の中にはあります。助けてはもらいたいけれども縛られたくはないという気持ちがあります。自分の考えに従って決断を下したいという誘惑が常にあります。そして神様の束縛を離れて何を求めてしまうかというと、神様から心の支えが得られない人間は周りの人たちから 認められて高く評価されたり人気者になったりすることを心から求めてやまなくなります。インターネットの社会では自分が投稿した記事とか動画を何人の人が見て何人の人がいいねと賛同してくれるのか常に常に気にしています。それが人生での競争のようなものになっています。自分は平均的な人よりもずっと充実した毎日を送っているということを全ての人にアピールしながら自分を誇りに思って生きていきたいと思ってしまうのです。かたや社会の片隅で虐げられ寂しい思いをしている方々のことは見て見ぬふりをしてかえって有名な人とか人気者の近くにいたいという思いを抱いてしまいます。こうして私たちは悪い霊の虜になっていくそういう危険があります。またお金の力を知っている方々はお金を得ることによっていい思いをしたいという誘惑も襲ってきます。こういう形で神様の祝福を取り損ねてしまうというのが悪い霊の思うつぼなのです。頭では実は分かっています。周りの人たちの評価なんて当てにならない。しかし心のどこかでそれを気にしている自分がいます。先週も外国で野球をプレーする選手の通訳が一転して犯罪人になるというニュースで世界は沸いてしまいました。その方はギャンブル依存症で他人のお金まで使い込んでしまったというふうに言っているようです。一週間前までは超一流野球選手を支えるスターの通訳だったわけですけれどもその評価が地に落ちてしまいました。イエス様の場合もそうです。イエス様がエルサレムにの町の城の中に入っていかれるときに世界中から敬虔なユダヤ人世界中から集まったユダヤ人たちからあなたはメシアだ素晴らしい大歓迎だと言って迎えられたのにいざ木曜の晩になると救い主メシアであったはずの男性は人の子としてゲッセマネの園で人知れず苦しんで過ごされその後官憲によって逮捕されローマよりも格下のユダヤ人支配者に苦しめられ縛られ裁判の席に引きずり込まれてなんだこいつは無力なただの男じゃないかというふうに思われたわけです。俺たちが思っていたメシアはあの憎らしい税金も取るしひどい扱いをするローマ人ローマの軍隊を追い出してくれるはずのメシアであって君のような男とは違うというふうにユダヤの民衆はイエス様に騙されたという思いを抱いたのではないでしょうか。極悪人バラバの釈放を求め詐欺師ペテン師イエスの十字架刑を求めたわけです。暴動さながらに騒ぎわめくということをしてついにピラトをしてイエス様の十字架死刑にを決断させることに成功したわけです。それが周りの人たちの評価というものです。イエス様を信じた私たちは神様がくださる 命に生きることによって風のように移り変わる周囲の人たちの評価に振り回されない人生を歩むことができるようになっています。神様がくださる命というのは、ここにいらっしゃる方であれば誰もが味わってきたはずです。その第一歩は、罪を許されて帳消しにされて永遠の命をいただく神様との交わり、交流を取り返すというところです。しかしイエス様が開いてくださった神の命は、その程度のもので終わるものではありません。もっと素晴らしいものが罪の許しの向こう側にあるわけです。で、それは抽象的に申し上げると、神様と共に歩む祝福、もしくは神様と共に御国をこの地上に立て上げるという祝福を指しています。自分の願いに沿って生きるのではなくて、神様の願いを受けてその通りに生きる、それが神様と共に歩む、神様の御国を地上に立て上げる、そういう人生です。私たちの救い主イエス様は、父なる神様の罰を、人類に対するあらゆる罰を一身に受けられて死なれたと同時に、その時全世界のバカをあざける非難中傷も一身に浴びて十字架で死んでいかれました。私たちは救われてイエス様に習おうとしているものですので、そんなイエス様が受け止められた侮辱の屈辱の千分の一か百万分の一かをお裾分けしていただいてもいいのではないかと思います。そもそも神様と共に歩むと、神の御国をこの地上に打ち立てようと、立て上げようとすると、周りの人たちから白い目で見られることになります。なぜならば、神様って人間と随分違う異質な方です。私たちに理解し尽くすことのできない、つまり理解不能な部分をたくさん持ったお方です。その方と共に私たちがもし人生を歩み進んでいくというのであれば、私たちは周りから見れば狂った人間、ないしは狂人というか単なるバカに移るはずです。そうなると、人生は少なからぬギャンブルを伴うものになります。少なくとも周りの人たちから白い目で見られて、変人だとか奇人だとか言われること、思われることを覚悟しなければ、それができません。私たちは救われた時、イエス様との命をいただくという、 こう感激がありましたけれども、しかし長い教会生活をしている中で、それでもキリスト教を嫌う、宗教を嫌う人たちに受け入れられたいと思う気持ちがあるがゆえに、そんな変人のような人に見られたくないと思う結果、神様と共に歩むことを断念してしまうことがよくあるのではないでしょうか。イエス様は当時のユダヤ人宗教家指導者たちのみならず、最後の最後では自分ご自身が癒しの奇跡をして差し上げた、もしくはパンを魚を食べさせる奇跡をして差し上げた、そして御言葉を解き明かす働きをして差し上げた、あの大歓迎をして迎えてくれた民衆からさえも イエス様は最後裏切られ、捨てられ、コケにされ、笑われ、死んだ時に喜ばれて死んでいかれました。イエス様に付き従うというのはそのような危険な部分を免れません。しかしもし私たちが世の中の逆風に耐えて、向かい風に耐えて、あらゆる人たちの非難中傷を気にかけずに神と共に歩むことができたのであれば、私たちの人生は後に続く多くの方々の救いの道、命の道を開く助けができるものとなります。神様が開かれる道、そこに自分の人生が関与することができれば、周りの人たちからバカにされたとしても、変人だと思われたとしても、神様が私たちの人生を用いて後の世代に命をの道を開く、そういうことを神様がなさいます。世の中には大金を稼いでのんびりとおいしいものを食べながら南の国で過ごすという方もあります。しかし自分と家族が気持ちいい思いをして終わる人生ってどのぐらいいいものなのでしょうか。それに対して命の道を歩く神様と共に歩む方々の人生は、その時周りの人たちからみすぼらしい、つまらない、いや危険で抱きすべき、吐き捨てるべきようなべきもののような人生に見えたとしても、神様の力によって自分の世代、そして後の世代に救いの道を開く働きを残していくことができるようになります。残された多くの方々が罪許されて命を得て犠牲を払ったその人物に深く感謝することでしょう。あなたは私の命の恩人です。あなたなしに私の人生はありえませんでした。そう言って多くの方々から感謝され祝福される人生で終わることができると思います。本日は神様に人生を捧げ、神様のご計画のために生きる人生を歩もうというお話でした。イエス様の受難を覚える一週間を過ごしておりますけれども、単なるイエス様の苦しみを思って想起して過ごすだけではなくて、イエス様が残された祝福と教訓を自分の人生に取り込んでいく一週間にしたいと願っております。私たち人間の目で見ると、強い人というのは有名になったり権勢を振るうようになったりして強くなっていく人、肉体的に強靭な人、人間関係で、影響力を及ぼす人、そういうふうに私たちの目には見えますけれども、イエス様が示された本当の強さというのは、あらゆる方々に誤解され侮辱されても、それでも見えない神に従う、そのような強さが本当の強さだとイエス様は私たちに教えてくださっています。お祈りします。天の父なる神様、人の目には理解できないことをイエス様は甘んじて成し遂げてくださいました。人間の歴史において最も残酷な処刑方法をイエス様は自らが耐えることで 自らの命を捨てることで私たちに命の道を開いてくださいました。私たちはそれによって救われ、命を得、罪の許しを得、あなたの御国の素晴らしい祝福を手にすることができました。どうぞ私たちにもイエス様に習う命のために働く人生を歩ませてください。人の目にかなう振る舞いや生き方ではなくて、あなたの目にかなう強い人生を回復していくことができますよう助けてください。イエス様が十字架の苦しみによって開いてくださったあなたの命が私たちの心の内に湧き上がって、多くの方々にイエス様の十字架を証しする一週間を歩ませてください。キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。